クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳谷聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第40回です。よろしくお願いします。
お願いします。40回、また10の位が変わりましたね、
はい、そうですね、キリがいい数字になりました、
はい、いつまで続くやらと、
そうですね、
はい、思いつつやっておりますが
よろしくお願いします、はい、で前回はあの税理士弁護士との付き合い方というお話で、はいはい、非常に実数ビジネスに行きそうなお話だったなと思いました、う
ん、確かにね、はい、まあ、この番組結構資料の方も聞いていただいてるのかなと思うので、はい、
そうですね、
まあ、何か参考になればとも思いますし、別にあの私の主観なので、
はい、
それぞれのポジションもあっていいかなと思いますけど、まあパートナーでありたいなと私は思いますかね。
そうですね、はい、まあ、一緒に本当に経営のことを考えてくださって、うん、まあ、最後代理人というような話もありましたけど、うんうん、まあ、自社の利益を代弁してくださると非常に心強いですよね。
そうですね、ただね、難しいのが自社の利益だけを代弁すると結構ちっちゃく着地するケースもあって、
はいはい、
高次な事業の方だといかにみんながウィンになるような構造を作るかっていうことまで踏み込んでいただける方もいますけどね、
うん、そうなんですね、
ちょっとこれ話すとまた長くなるんで、どこかで交渉の回でもやりますか。
そうですね、はい、交渉の回面白いですねメモしておきます、はい、ではここから本編に行きたいと思います。今日のテーマは経営者視点での KGI KPI というテーマでいきたいと思います。
了解です、
はい、あの前々回が、うん、PLBSCF 財務三表の話でしたね、うんうん、で前回が税理士弁護士っていう、まあ、税務法務の話だったんで、はいはい、まあ、今回まあ事業シリーズ第3弾ということで、うんうんうん、まあ、事業管理の話について伺っていきたいなと思いました、
はい、
でまあこれもちょっと硬くなるかもしれないんですけど、
うんうん、
あのそういうなんか教科書的なものっていうよりも、はい、まあ、実際現場で何がリアルに起きるのか
なるほど
という点をですね伺っていきたいなと思いました。
そういうの最近多いですね。
そうですね、実際シリーズ
はい、
はい、それで言うとどうなんですか、まず、KGI、KPI とは何か、すみません、ちょっとあの初歩的な質問になってしまうんですけど、そこから伺ってもいいですか。
なるほど、まあ、KGI、まあ、キーゴールインディケーター、何が最終ゴール指標なのかということですよね、はい。で、KPI はその下の要素で、ゴールを達成するためのキーパフォーマンスインディケーター、
はい、
まあ、間接指標というか、どういう指標を達成すればいくのか。まあ、めちゃくちゃ例えば単純化で言うと、売上が KGI ゴールだとするんだったら、はい、まあ、売上がいくらいくらですゴールですと。でただ売上っていうのはその最終のゴール結果指標なので、細分化すると例えば顧客数×客単価ですとか、これは KPI1 KPI2 みたいな感じですね。あるいは新規受注の金額と既存のお客さんの金額の足し算です、これも KPI みたいな、まあ、そこをさらに細分化してアポ数かける受注率かけるなんとかかんとかとかっていう、そういうものが KPI の置き方、まあ、内容ですね。
うん、KGI が最後目指すべきゴール、
そうですね、ゴールの最終指標、
はい、それを分解していくと KPI になって、
う
ん、でその KPI もさらに分解していって、
そうですね、
KPI2 みたいな感じにな
っていくんですかね。もういくらでもできるってことですね、はい、そうこれがまた難しいところにつながるんですけどね。
うん、で多くの企業では当たり前ですけど、この KGI と KPI を各人員の目標として設定してる、うん、まあ、ごめんなさい、チームの目標ですかね、として設定してるってことですかね。
うん、とも限らないですけどね、
はい、
まあ、何かしらただ目標を置いてる場合は、まあ、別に KGI、KPI で呼ぶかどうかはともかくとして、はい、そういう上位概念の目標と一個下位概念の目標を置いてるケースは多いですが、別にみんながみんな置いてるわけでもないし、数字では置いてないケース、まあ、会社ないし業務もあるとは思いますけどね。
あ、定性的な目標とですね、
うん、
じゃあその KGI、KPI っていうのを、
うんうん、
まあ、特にまあ営業組織なんかいろいろな組織があると思いますけど、うんうん、具体的にはその経営者目線でどういうふうにこう設定をしていくんですか。うん、
これは実はね、あのめちゃくちゃ本質的な問いで、
はいはいはい、
どう設定するかが実はすごい難しいんですよ。
ええ、
まあ、例えば分かりやすいのは、まあ、今野村さんおっしゃった営業だとすると、
はい、
売上ですと、
はい、KGI が、
KGI、
は
い、で今期、まあ、このクォーターとか四半期でもいいんですけど、いくらですと、
うん、
分かりやすいじゃないですか、
はい、
でそれを例えばチーム別に割り振って ABC チームあったら A チームは何万円、 B チームは何万円っていう考え方もできるし、
はい、
あるいは A チームは新規開拓だから新規開拓を何件だとか、
うん、
で B チームは既存顧客のフォローだから継続の受注率のフォローが何パーセント、まあ、継続利用率かが何パーセントだとか、
はい、
C チームはそこからアップセルやってほしいからアップセル率が何パーセントだみたいな、はい、
うんうんうん、
まあ、みたいなのを置くんですけど、
はい、
なんか結構これがですね、
はい、
それぞれが頑張っても KGI 達成してないとかみたいなケースもあるし、うん、
はい、
なんか数字だけが一人歩きするケースもあるし、
はい、
まあ、結構いろんなトラブルがもうこれだけ2時間を話せるぐらいもういろんなパターンがあります。
そんなに、あ、そうなんですね。じゃあちょっと実際具体的に何が起きるのかっていう話と、はい、うん、どうでしょうね、それを回避するためのポイントっていうのを伺ってもいいですか。
了解です、
はい、
ちょっといろんなパターンがありすぎるので、完全に分類はできないんですが、一つあるのはそもそもの KGI が本当にそれなんだっけっていうパターン、
はい、
あー、
はいはいはい、
キーゴールインディケーターなんですけど、例えばですよ、はい、今野村さんがたまたま営業の話をしていただいたので、売り上げを追いまくりますと、はい、みんなで、
うん、
で例えば営業が売り上げを増やしたいから、
はい、
じゃあ多少値引きしてでも頑張って売り上げを追いますと、
うんうん、はい、
でそうすると実は売るほど赤字だったかもしれないと。
確かになんか
よくある話ですよ。
2回前のまさに財務三表の話にも関連しますね。
そうすると、みんなで頑張って営業活動もして、受注もして、大口のお客さんに売り上げ規模大きいから値引きもして、売り上げ達成したんだけど、会社がめちゃくちゃ赤字で傾いたみたいな。うん、これってじゃあ、誰が悪いかっていうと、
は
い、別に値引きの話だけじゃなくて、まあ、営業も頑張ってるし、みんな別に誰もサボってないんですよ。
はい、そうですよね。
でもそもそもこの売上だけを置くのが正しかったんだっけとかもあるし、
はい、
あとは逆にそれで収益が出てて成長してたとしても、
はい、
もう売上しか言われないから、みんな疲弊してめちゃくちゃやめましたと、
は
い、
あ、
そうすると今期達成したんだけど、
はい、
もうみんな今期でやめちゃって、来期人が全然いませんと。
あ、確かに。
そうするとなんか今期のゴール達成は、はい、果たしてそこまでして達成したのは将来に何か寄与したんだろうかみたいな、 KGI とは何かっていう。
あ、確かに。
奥深いんですよ。
奥深いですね。だ、今の話で言うと、うん、例えばじゃあ売上じゃなくて利益っていうのを置いときゃよかったみたいなことになるんですか。
でもそうすると、はい、まあ、利益も粗利益なのか、
はい、
まあ、要は売上から原価を引いたものなのか、そのいろんな他の費用を引いた販管費とかを置く、
はい、
もう販管費差し引いた営業利益で見るのか、でも営業利益って言っても営業が一人で見る場合それどうカウントするのか、
はいはいはい、
なんか本社のコーポの人の分もじゃあ1製品あたりいくらとしますみたいなルールを決めるのか、
ね、はい、安分するのかみたいな話ですよね、はい、
で原価の話をめちゃくちゃされても、
はい、
そんなこと言われましてももう私扱ってる商材これしかありませんもんみたいな話とかだと、うんうん、なんか粗利率が高い商材の担当はすげえ有利だなみたいな、
はい、
なんかなんで同じ粗利なのにこんな不公平なのとかなるんで、はい、ことはそんな簡単じゃないんですよ。
確かにそうですね。いや、なんか超雑談なんですけど、うん、ある事業 の, ミドルマネージャーをやっていた頃に、うん、ある年までは売上行っていいねっていうふうに言われていて、うん、ある年から利益行ってないじゃんっていうふうに言われたことがあって、うん、すごい面食らったことがあったんですよね。
いや、本当にでも、はい、そうなので、
ええ、
これをどういう観点でどう置くか、 KPI の前にまず KGI をどう考えてどう置くかっていうことを考えるのは、これは実は非常に大きい経営テーマですね。
ええ、そういうことですね。じゃあ今の KGI はそもそもそれで良かったのかっていう状況を回避するために何がポイントになってくるんですか。
う
ん、
KGI っていうのはある意味で一種の経営判断なんですよね。
はい。
どういうことか意味わかります？
経営判断。要は何を優先するかっていうのがそこに現れてくる。
まさにその通りで、
はい、
今の会社の状況的にこれを一番のゴールにしようっていうのを決めることなんですよ。
はい。
でもちろんそのリスクヘッジというか辻褄を合わせる要素はどっかで見ないといけないんですけど、まあ売上っていうほど単純でもない部分もあって、まあ、どんな仕事でも同じで、例えばクロニクルさんでいう KGI って今何になってるんですか。
ですね、まあ一応売上としては置いてます、
うんうん、
はい、
まあ、もしそうだったら、
はい、
じゃあ売上が例えばいくらいくらです、
はい、
でポイント1はその意味です、
はいはい、
売上が例えばクロニクルさんでいくらいくらが KGI なんだったら、はい、その意味ってどういうことで、なんでその金額なんだっけっていうことですね。
はいはい、
これはなんかちょっと金額はいいんですけど、どういう意味合いで置いてる、は
い、
ます。
いや、あのですね、正直あんまり意味はなくてですね、うん、すごくごめんなさい、本当にあんまり意味がなくて、
うん、
なんでしょうね、なんか、キリがいい数字みたいな、本当にそういう感じですね。
なるほど。
ええ、
なぜ売り上げなんですか。
あ、ごめんなさい、正確に言うと、今、売り上げってポロッと言いましたけど、うん、まあ、利益です、どっちかというと。
利益、
ね。粗利ですね。
粗
利の方で、まあ、そんなにコンテンツによって、うん、粗利率ってぶれない、
うん、
ぶれない、そこまで変動がないので、
うん、
まあ、そうすると、まあ、ざっくりこれくらいの売り上げになる。
うん、
まあ、でも、見てるのは利益、粗利の方ですね。
うん、
はい。
これはだからどっちが上位概念かっていうのは結構大事で、
はい、
利益率が低くてもボリュームを増やすことが今大事なフェーズなんだったら、
はい、
多分粗利率、まあクロニクルさんの場合は赤字の商材あんまないのかもしれないですけど、はい、もしそうだったら多少粗利率が低くても利益が出なくても売り上げ増やしに行くだろうし、はい、逆に粗利を出すことが大事なんだったらちゃんとボリュームも取るけど周期性が高い商材を売っていくことが大事なので、
はい、
どっちが自社にとって大事なのかっていうことはすごく大事なんですよ ね、
はい、なんか私の脳みそだと最初ついつい、うん、粗利の方を優先して、うん、つまりその利益率が低いんだけど売り上げが取れるっていうような、うん、ものをちょっと優先度落としてたんですよ、
うんうんうん、
なんですけど最近まあ問い直した時に、うん、まあ、これってまさに徳谷さんがおっしゃった通り、そのなんだろう、戦略というか、どういう順番で何をするかっていう話に直結してくるんで、まあそこは一回考え直さなきゃいけないな。で、考え直した結果、場合によっては今は粗利率が低くても、そのいろんな会社さんとお付き合いするっていう方を優先した方がいいかもなっていうのは、ちょっと自問自答しているところです。
これはやっぱりその都度変わりうるものであって、はい、例えばスタートアップとかのフェーズで最初まだ製品が出だしですと、でそこで粗利って言ってると、
はい、
やっぱボリュームが増えないので、
うん、
ボリュームを増やしてお客さんの層を拡大するとか、製造業とかで言えば顧客が増えれば製造原価が下がるとか、
はい、
別に IT とかサービスの会社でもボリュームが増えれば広告宣伝費は一定かかるものが1社あたりとか、まあ、1人あたりに売る分の乗る分が薄くなるので利益が出やすくなるので、今はこういう全体のステージの中だから売上を追おうとか、粗利を今はちょっとこういう収益がこういう状況だからこれを追おうとか、まあ、他の指標を追おうとかっていうのはやっぱ意味があるので、
うん、
その指標の意味を経営者はやっぱ説明できないといけないってことですね、はい、
うん、
で
そうですね、
これはビジョンとか時間軸の中で今どういう構造だからこれが大事なんだっていうのをやっぱ言って説明する。で、あとはその例えば売上だったとしても、なぜその金額なんですかっていうことを、やっぱ一定説明はしないと、社内で、なんでいくらいくらなんですか、うん、なんとなくかなだと、なんでこの目標に向けて頑張らないといけないのってやっぱなっちゃうので、そこはどう位置づけてるかというと、クロニクルさんはなんとなく。
もう恐縮だから今はなんとなくで、まあなんでしょうね。まあ正直だから、全然説得できる材料ではないんですけど、
うん、
同業他社とか、
うんうんうん、
まあ、割とその個人で立っているクリエイターで、うん、結構そのこれくらいの存在感がある方の推定の、
うん、
おそらくその売上利益っていうのがこんなもんだろうなっていう頭が自分の中にあって、うんうん、
はい、
でまずはそういった像を目指してみようと思って、うん、そうすると売上利益っていうのはこんなくらいの規模なんじゃないかなっていうのが頭にあるっていう感じですね、
うん、そういう話でも全然いいと思っていて、はい、変わってもいいし、
はい、
また時間軸の中で達成したら次どうするって話絶対に出てくるんですけど、
はい、
まあ、例えば数年後この水準まで行きたいよね、
はい、
だからそこの水準まで行きたいっていうのも意味がもちろんあるわけですけど、うん、それをブレイクダウンすると3年とか1年でこのぐらいまで行きたいよね、
はい、
でじゃあこれっていうのは3年考えた時にどういうペースで行くからとかなのか、じゃあその水準に行くことがどういう意味なのかとか、
はい、
今おっしゃったように相対他社との比較もあれば、まあ、もちろん上場してると一定ぐらい成長を求められるのでこれぐらいなのか、まあ、V 字回復だから一旦プラマイゼロにするとかっていう分かりやすさもありますけど、
はい、
まあ、一定その基準の意味を説明することはすごく大事です、うん、できれば分かりやすい方がいい、
はいはい、
その KGI が何だったかとか金額がどれぐらいだったかっていうのを社員だったり関係者が覚えてないと、
はい、
何でしたかねうちの指標みたいな、ああそう売上なんか細かい数字でしたよねよりは100億円とかが分かりやすいので、うん、やっぱり分かりやすさでその意味合いをちゃんと例えば業界で1位になるとか2位になるとか、
はい、
これぐらいで顧客数をいってこれぐらいまで持っていきたいとか これは大事です。ただちょっとこの経営中毒なんで悩ましい話をすると、はい、実際決めの話でしかないことも多分にあって、
うん、
なんで業界3位じゃいけないんですかとか、
はいはいはい、
昔ありましたよね、仕分けみたいな、
ね、そうですね、2位じゃダメですかみたいな話ありましたよね
とかなんで99億円じゃダメなんですかとか、はい、これはやっぱ経営として、まあ、ここの水準を目指すっていう決めざるを得ないものもあるけど、
はい、
まあ、正直99でも100でもいいんだよねではなくて、でも決めたらやっぱその意味を可能な限り説明してみんなで向かうっていうのが大事ですね。
そうですね。
まあ、本当は中長期の会社の将来に向けてどういう意味があるかっていうのを語れるといいかなっていう、はい、
そういうことですね。
ことがまず KGI かな、はい、で、あと結構大事なのはキーマンでしっかり合意形成するっていうことが実はめちゃくちゃ大事で、はい、経営者視点でいくと、売上言ってたのにやっぱ俺は後で利益だと思ってたんだよなとか、
うん、
今でいくと導入顧客数が大事だからそっちだと思ってたんだよなとかって、はい、後出しじゃんけんはやっぱり絶対揉めるので、
あ、そうですね、
一旦あの未来英語じゃなくていいので、この木は未来を見せてここをみんなで追おうねと、こっちが上位概念だよっていうことをちゃんと納得いく形で合意するのが実は大事かなと思います、
ね、そういうことですね。そうすると、うん、今その KGI の話を伺ったんですけど、
うんうん、
KPI もやってみたけどみたいなことが起こりうるんですか？その時のポイントを伺ってもいいですか？
いろんな罠はあります、
はい、
一つはですね、置きすぎ
大きすぎ、はいはい、指標多すぎそうですか？
KPI10 個とか言われて、
あ、はい、
やっぱ人間覚えられないし、リソースというかマインドが分散するんで、はい、分かるんですよ。その売上を達成するためには新規のアポ数と受注率と、
はい、
うん、でここの継続の提案率とフォローとなんとかかんとかかんとかで全部置いて、
はい、客単価みたいな、そういう
の、そう、は
い、
それぞれに割り振るならいいんですけど、
はいはい、
一つの組織とか一人当たりはあんまり多くない方がいいです、
うん、
まあ、できれば3つ以内、
はい、
もう可能なら1つでいけるなら1つ、
うん、
5個も10個も置くとやっぱり分散するんで、はい、管理する側もこっちが行っててこっちが行ってなかったらいいのか悪いのかって判断しづらくなってくるんで、
はいはい、
思い切って優先度が高いのに絞る、
うん、
で2つ目は今優先度って申し上げたんですけど、インパクトが大きい指標をちゃんと置くってことです、
はいはいはい、
インパクトっていうのは結構奥が実はすごい深いんですよ。
はい、インパクトですか、うん、インパクトってだから、その数字が経営にどれくらい影響を与えるかってことですよね。
そうそう、経営というかその上位概念の KGI にどれぐらいインパクトを与えるかっていう、
上にどれくらい影響を与えるか、うん、はい、
で例えばじゃあ売上でも粗利でもいいんですけど、まあ、売上にしましょうか、
はい、
で新規顧客も大事だし既存顧客が離反しないことも大事じゃないですか、
はい、
で新規顧客のお客さんの数も客単価も大事じゃないですか。
そうですね、はい、
で既存顧客のアップセルも大事じゃないですか、
はい、全部大事ですね、
で全部大事だから全部置くとわけわからなくなるので、はい、少なくとも一つの組織においては絞った方がいいですと、はい、じゃあ新規営業の部隊に何を追ってもらうかだったら、じゃあ新規のアポ数と受注率で、受注率の中でもこの商品の単価が高いからこの商品の提案率とかで、なんかいっぱい置くとやっぱわけわかんなくない、どこが一番あの達成した時とか未達の時のインパクトが大きいのかなんですよね。で例えばその会社の状況として商材がある程度決まってますと、
はい、
なので商品による売上の差はそこまでないですと、で、アポ数が一定流入が決まってて、やっぱりあの過去を見ていても受注率が特に影響が大きいんだったら、やっぱりもうアポ数はもう一定流入あるので受注率を見るとか、
うん、
で受注率も角度高いところはほっといても受注できるんで、
はいはい、
セグメント分けてこういう属性の受注率を特に見ることが今期大事だっていうのはそこに絞る、
はい、
逆にあの一定受注はもう入ってきたら、まあ、4割か4割5分で例えば受注できるとか、もうほぼそんなブレないとすると、
はい、
いかにそのアポ数を増やすか、でアポにフォーカスするとか、
確かに
アポの中でも例えば流入ルートによって全然アポの以後の受注率が仮に違うんだったら、受注率が高いアポ数の件数をどれぐらい置くかとかっていうので、必ずしもいわゆる論理的にミーシーと呼ばれてしますけど、分類することが目的じゃなくて、
はい、
上位概念の KGI 達成にインパクトが大きい指標に絞った方が、はい、分かりやすいっていうのはありますね。
言葉を変えると、うん、それってまあ伸びしろがどこが一番大きいかっていう話なんですかね。
伸びしろが大きいし、
はい、
下げしろ、
下げ
た場合の逆インパクトが大きいところもちゃんと見ないといけないので、
あ、そうか、だからその下げしろっていうのは今うまくいってるからといって それはほっといていいわけじゃなくて、あのメンテナンスしないと下がっていって、それが影響を与えるのがでかいんだったら、
ったらですね、
見なきゃいけないってことですね。
そうで、まさに野村さんおっしゃったのは正しくて、はい、その影響の範囲もあるけど可変可能性ですよね、
はいはいはい、
要はそこに KPI がみんなにそっち向かってももうほとんど外的環境で決まってて、
はい、
変化がないものだったらみんなで追っても結果指標でしかないですけど、それを頑張ることでディフェンスできるとかプラスにできるっていう可変可能性も実はすごい大事で、ちゃんと絞らないといけないし、
ね、
インパクトが大きいもので、はい、みんなが追っかけることで可変しうるものを置く、
そのだからさっき その例えば受注率が今一定ですみたいな場合も、うん、みんなが頑張って一定にしてるかもしれないってことですよね、
は
い
は
い、
だとしたらそこはちゃんと見るべきだし、
そうですよ、ね、はい、
まあもうアポが来た段階で、はい、ほぼほぼもう決定以降は高いお客さんであれば、うん、そこはまあ見るべきですけど最重要 KPI ではないよねっていうところにはなってきますね。であとあるのは、はい、KPI ってなんか結果の成績表じゃないので、
はい、
数字見て改善できないと意味ないんですよ、
うん、
今期の売上がいくらで重要 KPI がこれでした、蓋開けてみたら未達でした、残念また来期頑張ろうだと改善しようないので、
はいはいはい
は
い、
早めに掴んで早めに手を打てる、これはつまり KPI としてはタイムリーに数字が一定把握できて、
はいはいはい、
で数字がちゃんと取れるというか補足できるモニタリングできるもの、であることもものすごく大事ですね。
あ、そこはあれですね、あの実務上非常に大事なところですよ ね、 あの閉まってみないと分かりませんじゃ意味がないってことですね。
そうなんです。でただ社長で言うと、はい、結果指標だけ最後に1年終わった後上がって、いやこれもうちょっと早く手打てかったかいなみたいな話はやっぱめちゃくちゃあるんで、はいはい、
うん、
多少荒くても早めに取れるっていうのは実はすごく大事ですね。
あ、そういうことですね。
だからあの前々回の財務諸表の話もありましたけど、はい、売上とか資金繰りも蓋開けてみたら、ええ、あれ足りないってなるとやっぱ遅いんですよ、
はいはい、
早め早めにその前の指標をどう見ていくかっていうのは実は結構大事ですよね、
う
ん
う
ん
うん、そういうことですね。
だからさっきのインパクトでもあの事前に見れる間接指標っていうか、
はい、
あの結果指標の前の指標が実はインパクトが大きかったりもするっていうのはありますね、うん、例えばさっきの受注率をめちゃくちゃ見てたとしても、
はい、
結局その前の有料アポがあれば受注できるんだとすると、はい、むしろ有料アポの数が減ってたら絶対あと受注数減るんで、はい、
うんうんうん、
受注、まあ、率もか減るんで、はい、まあ、そのインパクトというか因果関係を見て何を追うかっていうのは、まあ、優先度はつけた方がいいかなと思いますね。な
るほど。そのインパクト その重要つまり大きい小さいを判断するっていうのはやっぱこうしばらく回してみるしかないんですかね、
まあ、仮説を置いて回してみるってことでしょうね、はい、ただ経営者社長は土地勘がある方が多いんで、はい、
まあ、なんとなくこうだろうと、
こっちじゃないかなっていうのは、はいはい、あのそんなずれてないケースもありますけど、うん、ただそれは数字で見るべきですね、
はいはい、
社長が言ってることが本当にそうかとも限らないので、はい、ここの置き方一つで全然変わる。あのこれ経営者がこっちだっていう KPI にみんなが向かうんだとすると、
はい、
それがずれてると大将が掲げてる攻め方が全然ずれた方向にみんなが向かっていくんで、
う
ん、
そうですね、はい、
まあ、めちゃくちゃ非効率っていうのはありますけど、
わかりました。今お話伺ってきて、まあ、まとめるとその KGI に関してはまずはその意味を明確にすると、でそれっていうのはその、まあ、売上なのか粗利なのかどの指標を置くかという意味もそうだし、いくらに置くのかっていうその数字の意味っていうのを明確にすると、で KPI に関してはポイントとしてはそのたくさん置くんじゃなくてシンプルにする、まあ、3つできたら1つにすると、まあ、あとそのインパクトが大きいものを設定する、あとはその可変の、うん、まあ、量っていうんですかね、それが大きいものを設定する、まあ、あとそのタイムリーに取れるものを設定するっていうふうに、まあ、いくつかキーワードをいただいたんですけど、
はい、
それでもどうなんですかね、あのうまくいかない場合っていうのはあるものなんですか。
ありますよ、ありますよというか、
はい、
うん、と捉え方が違って順調だったスタートアップがほぼ倒産したような話でいうと、はい、うん、順調に成長していたスタートアップでしたと、
はいはい、
もちろん粗利とかも利益も見てたんですけど、調達が順調だったんで、はい、別に多少赤字を出してもむしろ成長していくことが大事ね、お金はありますと、
はい、
まあ、分かりやすく言うとちょっといろいろごちゃごちゃしたことを省くと、まあ、みんなで売上をめちゃくちゃ追いましたと、
うん、
でそこのトップラインなぜかというと売上が増えることによって調達もよりしやすくなって、
はいはいはい、
めちゃ成長してるし、
ええ、
でそうするとバリエーションというか企業の評価価値も上がるし、銀行も前年比何パーとかでめっちゃ成長してるんで、前年比よりもさらに成長する売上目標、これがお金も引っ張って、でそうするとどんどんスタートアップの中で認知度も上がって人も集めやすくなっていい循環が回ってましたと、
うん、
それが KGI ですね。で KPI としてはいくつかもちろん分割はしてたんですけど、まあ、既存のところの舞台はいかに落とさないかっていう、
はいはい、
チャーンっていうんですが、うんうん、積み上げるには結局新規を積み上げるしかないので、
はい、
新規をまあいかに積むかっていう新規の売上目標を置いてました、
うんうんはい、
まあ、商材がの単価がそんなに変わらないので、基本的には受注数をとにかく見てたんですね、
はいはいはい、
でこれだけ見ると受注数っていうのはシンプルだし、
はい、
で受注数はもちろん新規のインパクトめちゃ大きいし、
うん、
営業活動次第で可変だししかもタイムリーに分かるし、
そうですね、
いいじゃないですか、
はい、
でこれやってましたと、
はい、
何が起こったと思いますか。
何が起こったんだろう、これちょっと推理したいですね。はい、なんか、まあ、置き方としては悪くない感じがしますよね。
みんなで新規数をとにかく導入すると。
なんだろう。でも既存は既存であれですよね。
あ、そっちはちょっと別舞台です。
別舞台。はい、だから新規の舞台は。
まあ、インパクトが、要は積み上げるには別にも新規の影響がめっちゃ大きかったんで、
はい、
こう見てると。
何がダメなんだろう。なんか環境変化で突然売れなくなったとかそういう話ですか。
まあ、それもなくはないですけど、はい、何が起こったかというと、
はい、
新規受注数をとにかくみんなで追いましたと、
はい、
で営業はですねとにかく、
はい、
要は質が悪かろうが、
はい、
要はサービスを露骨に使ってくれなそうであっても、
はい、
まあ、
はいはいはいはい、
要はあることないこと言ってでも、まあ継続して使って初めて価値が分かるものなんだけど、
はい、
最初だけ無料にしますみたいなキャンペーンとかをやりまくって、新規受注数をめちゃくちゃ積みましたと、
はいはい、
で最初は良かったんです、
はい、
で確かにその強引な営業活動で短期の売り上げはめちゃくちゃ上がったんですけど、
はい、
ただそれって実態の中身があんまりない売り上げで、こういうお客さんニーズに合ってないからそもそも使わないだろうなっていうのがだいぶ分かってるし、
はいはい、
で利用満足度もやっぱ低いし、
はい、
でそうすると、まあ、めちゃくちゃこの木は積んで伸びたんだけど、
はい、
過去のなんか昔受注したお客さんからクレームがめちゃくちゃ出だして、
うんうんうん、
まあ、要は焼き畑農業的な瞬間フローの売り上げなんですよ、
はいはい、ああそういうことですね。
でこれはだからその事業って本当は持続的に成長していくことを前提としてお金も調達してるんだけど、焼き畑農業で無理くり売って、
はい、
で価値も全然使ってもらわないことも分かっているので、うん、そうすると離反がめちゃくちゃ出ましたと、
はい、
で何が次起こったかというと、なんで売上が急速にガコーンと減り出して、
うん、
しかも過去の遺産負債、
はい、
で減り始めましたと、
はい、
そ既存の舞台が怒られるわけですよ。
そうですね、
お前らちゃんとフォローしてないのかと、
はいはいはい、
ところがどっこい原因は、
はい、
まあ、既存のフォローもあるけど売上、売り方がやっぱすごくむちゃくちゃなので、のでそこのやり方が変わらないと構造的には手を打てないけど、
はい、
その既存舞台ばっかり怒られるわけですよね。こっち KPI 満たずになっちゃうから、
はいはいはい、
でそうするとこっちの人たちはどんどん疲弊していく、でだんだんこう仲が悪くなって喧嘩しだすわけですね。
そうですよね。
で新規はちゃんとやってんだと、
はい、
俺らは頑張って達成してる、
数字もう数字作ってるぞと、
はい、でも中身は新規が悪いんですよ、既存側はやっぱり頑張ってるけど数字どんどん下がって、はい、でしかも1年後とか無理やり1年契約とかしてるので、
はい、
1年後にガコーンって下がってくるんですよ。
確かに、だから爆弾が爆発するのが後ってことですね。
でどんどん爆発というか積み上げてる部分がどんどん大きいから、
はい、
後の爆発する量がどんどん大きくなってきて、
うんうんうん、
で新規の売り上げがガコーンって下がると、
はい、
で既存もあでどこかでやっぱ既存がガンガン下がり始めて、
はい、
でそうすると全体の売り上げの目標が今度未達になるんですよね、
はいはいはい、
KGI が、
ええ、
要は見かけの KGI と見かけの KPI を達成していても、
うん、
質的にずれたことをみんなで追っかけた結果、
はい、
爆弾をたくさん仕込んで、後々爆発し組織もめちゃ揉めだし、しかも調達環境がたまたまちょっと悪くなると、
はいはいはい、
売り上げも減ってるし、赤字は拡大してるし、今度出してたお金を引き上げる向きも出てきて、
はい、
こうするとなんか非常に苦しい状況に追い込まれましたと、で難しいですね、誰が悪かったんだろうか、
はい、
っていうと社長が悪いかって別にそういうことでもないし、
うん、
売り上げを増やすこと自体は別に間違ってはいないんだが、
はい、
要は質が伴わないある意味架空であっても、
はい、
一時しのぎの新規のみを過剰に追い続けた結果、事業全体のバランスが崩壊したっていうことですね。
すごい恐ろしい話ですね、それは。
よくある話ですよ。
あ、そうですか。
で、その後、その会社がどうしたかっていうと、
はい、
もう一回ちょっと全部交通整理をし直して、
うん、
それこそ過剰な KGI を走り出した電車、列車は止められないというので、
はい、
前年よりとにかくめっちゃ成長させるっていうことだけを掲げてたんだけど、もう一回中期で成長の目標を置き直して、
はい、
で新規のところは結局継続ユーザーになっていかないと積み重ならないので、
うん、
まあ、1年間の間に、まあ、満足度指標というかこれぐらい使ってくれるっていう、まあ、要は導入してもらうもそうだけど、そのお客さんがちゃんとロイヤルユーザーになっている率、
はい、
不満ユーザーじゃない率をちゃんと置こうっていう、うんうんうん、ここをちゃんと置いて、でそれをまあ一定実現しうるぐらいの新規の目標に置き直すし、既存側既存側でそこをちゃんと達成するために連動してやるっていうので、
うん、
KPI の置き方を結構変えて、その後はやっぱ意味のある成長になりましたけど、
あ、そういうことですね。
やっぱ数字だけが一人歩きするとろくなことないんですよ。
はあ、そっか。だから互いに干渉するっていう、あの落とし穴があるわけなんですね。
そうなんですよね。で誰ももうもはや意味を、
はい、
なんで新規化って当たり前だろ積むんだからみたいな話ですよ、誰も疑問を持たないし。
そうですね、はい、
暴走列車が進んでいくにつれて誰もそこに向き合わなくなってしまうみたいなことは結構あるんですよね。
うん、
っていう話でした。
いやいやいや、ありがとうございます。最後のところは誰が悪いわけでもないんだけど、うん、トータルとしてこう設計されてないというか、
そう、でもそれはやっぱり経営の責任なんですよね。
はいはい、
だから今どの指標を置くべきなのかとか、これリスナーの皆さんも別に社長じゃない方も、自組織が今どういうゴールを追っているから何の指標をどれぐらいの水準で置くべきなのかとか。はい、そのために何の KPI 指標を置くといいのかっていうのはもう一回考えてもらったら、実はこっちのが大事かもねっていうことってあるかもしれないですよね。
そうですね、
優先度も含めて。
うん、ということで今回はですね、経営者目線の KGI と KPI というテーマでお話をいただきました。
はい、
なんかあのこの世界は、この世界はというかこの KGI、KPI の世界は、
うん、
まあ、おそらくこう教科書的にはこうだっていう理論はあるんだろうなと思いつつ、うん、実際にそれを運用していくと、
うん、
まあ、かなりこう生き物のように、
そうですね、
はい、あのいろんなことが起きたり、うん、まあ、その都度調整していかなければいけないんだろうなっていうのは伝わってきました。う
ん、まさに何か経営の意思なんですよね。
はい、
何を目指すからどの指標なのか、
うん、
一旦売上を置いといて組織の方を今立て直そうといえばそういう組織の指標だし、
はい、
例えば人事部単位で見ても採用数だけを追うと、
はい、
やっぱりいつだかのオンボーディングでこの間やりましたけど、とにかく質が悪くても採用することだけを目的化してしまったり、
はい、
意外と人間は置かれたら頑張ろうと思う生き物なので、
うん、
なんか人参があれば馬が走るみたいな話ってというほど単純じゃないと思いきや、意外とそういう側面もあって、
はい、
何の指標をどういう意味合いで置くのか、でそれをどう都度変えていくのかっていうのは実は極めて大きな系のテーマですよね。
うん、そうですね。
だから疑ってかかる必要もあるが、
はい、
社長としてはどう置いていくのがいいか正解もないケースもあるし、変えたら変えたでブーブー言われますから、
はいはいそうですね、
はい、っていう悩ましさありますよね。
そうですね、はい。なんで、まあ、ちょっと私も途中で徳谷さんからあの問いをいただきましたけど、
はい、
まあ、しっかりと自社の KGI、KPI 設定しようかなと思いました。
うん、大事ですよね。はい、まあ、あの結果が同じだったとしても、
ええ、
今経営テーマとして何が大事なのかとか、はい、じゃこっちは後回しだよねっていうことをちゃんと認識するみたいなことは大事かもしれませんね。
そうですね、はい、では続きは次回いきたいと思います。
はい、
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒、すべて漢字で X、旧 Twitter に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp、info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。